本日の福音書の御言葉は、二つの法廷、つまり裁きが行われる場というものを念頭に置いて聞かなければなりません。二つの法廷、それは地上の法廷と天上の法廷とでも言うべきものであります。一つ目の地上の法廷とは、今日のルカによる福音書12章11節のところに、街道や役人、権力者のところに連れて行かれた時と出てきておる連れて行かれる場所にあります。そこに開かれる法廷は、主イエスをキリストと告白する者を裁く、踏み込んで言えば迫害するために作られた法廷であり、そこに信仰者たちは立たせられるのであります。その地上の法廷は、いわば人間の法廷であります。初代教会の時代から中世でも、宗教改革の時にも、近代の世界戦争が起こる時代でも、そして現代の私たちの世界でも、いつの時代にもこの地上の法廷と言えるべきものはあります。キリストに従おうとする者たちを攻撃し、痛めつけ、キリストへの信仰を捨てさせようとするための地上の法廷、人間の法廷であります。まさにそこは迫害と弾圧の舞台であり、信仰の戦いの戦場とも言うべきところであります。そこで弟子たちは、信仰者たちは信仰を問い詰められ、どう証言するのかが問題になります。主イエスをキリストと告白するならば、そしてその信仰を捨てようとしないならば、拷問にかけ、最終的には前回十二章四節に出てきた体を殺すという極刑に処すると脅されるのであります。殉教というものが目の前に迫ってきます。厳しい信仰の戦いがなされる法廷であり、場であるのです。これに対して二つ目の法廷とは、天上の法廷とも言うべきものです。つまり死の彼方にある天の永遠の世界でなされる最後の審判と言われる法廷、裁きであります。神の裁きがなされる法廷、そこでは永遠の判決が下される、執行されます。地上との違いは、この天上における法廷での決定は永遠のものであるということです。裁きの結果、一方は永遠に神と共にあって安らぐ御国、天国に入れられる、他方は永遠に罪の責め、刑罰を受ける地獄に投げ込まれる。この裁きが厳然としてなされるということが、前回のところから主ははっきりと教えておられるのであります。この二つの法廷があることを踏まえて、本日の御言葉において主イエスはこの天上の法廷、天における永遠の裁きが下されるところのその法廷で、はっきりとあらわになる二つの罪をここに示されておられます。一つ目は、地上のいわば法廷で主イエスのことを知らないと言い表す罪であります。ペトロの三度にわたる 否認、否定がその代表として聖書の中に記されております。前回もお話しました日本のキリシタン迫害の時に信仰を捨てるように迫られ拷問にかけられ、そして最後に転ぶという言い方で帰郷する、つまり主イエスのことを知らないと否んでしまう、否まざるを得ない者たちが出てくるのであります。これは初代教会からいつの時代においても起こっていることであります。そして案外現代において私たち自身がそうであったりするのであります。迫害だけではありません。誘惑や保身のために私はあの人を知らないと言ってしまう罪を犯す、主を否む罪、それはまだ信仰のことを知らない人ではなく、すでに信仰に入れられた人が犯す罪であります。主イエスと出会い、その招きに預かり従ってきた人が犯してしまう罪であります。その地上で法廷という裁きという場だけに限定されませんが、さまざまなプレッシャーを受ける中に、そんな人は知らないと言って主を否定した言葉、それは実は天上の法廷に連鎖し連結し反映するものなのだと今日主は教えておられる。地上で私は主イエスキリストを信じます、私は主イエスを知ってます、信じています、そう言い表す者は天上の法廷において今度は主イエスの方が神の天使たちという証人の前で、私もこのものを知っている、このものは私の救いを受けたものだと証言してくださるというのです。他方この地上で主を知らないといった者はこの天上の法廷においてやはり神の天使たちを証人にして、主イエスは私はこの人を知らないと言われる。その意味するところは、この者はキリストによって救われているものではないのだ、キリストの救いに関わりのないものだと証言されることになるわけです。それは結果的に罪許されることのない永遠の刑罰を受けるものとなっていく。こう考えてまいりますと、地上の証言次第で、つまり私たちが地上で一人の信仰者、キリスト者としてどういう言葉を発していくか、どういう生き方をしているかということが、天国に行くのか地獄に行くのかの分かれ目になっていく。そうなると、やはり地上で良い行いをしなくてはとなるでありましょう。あるいはもう自分はダメだと諦めるしかなくなるかもしれません。しかしこの厳然たる神の裁きがあるのだ、つまり永遠の裁きが天国という永遠の憩いに行くものと永遠の刑罰に行くものと、必ずそのどちらかに裁きがなされるのだという厳然たる法廷裁き、これを主が教えておられるのは、何か脅しをかけるかのごとくに、今地上でちゃんとやらないと天ではこういうことになるんだと言って脅しをかけるようなものでは断じてありません。そうではなくて、大切なことは天の法廷において地上での事柄がまるで切り離されてうやむやにされていくことは決してないのだということであります。地上で言ったこと、地上でやったことの責任が天の法廷においてきっちり問われるということであります。そして裁かれるということであります。 それを脅しと取る人もいるかもしれません。あるいは信仰の名のもと、何かルーズに甘えた生活でいいと思っている人には、そうはいかないんだという警告を与えることにもなるかもしれません。地上で主を知らないといったことの責任が、実は誰もそのことを責めないかもしれない。誰にも訴えられ、この地上においては訴えられることがないかもしれない。しかし天の法廷においてそれは明らかにされていく。これが今日主が教えられる天の法廷で裁かれる一つ目の罪であります。地上で知らないといったことが天上でも連携し連鎖し、責任がそこに問われるという罪です。二つ目、聖霊を冒涜する罪というのが出てきます。冒涜するというのはこう汚すという意味なんです。神仏に対しての汚しっていうのはどういうイメージを皆さんお持ちになるでしょうか。こう聖域にずかずかと入り込むようなものでしょうか。あるいはお清めをしないでいくことでしょうか。ここで聖霊を冒涜する、汚すとは一体どういうことか。それは偽りの悔い改めと偽りの信仰で偽装する罪であります。人のこの悪口を言う者は皆許されるとある。これにはやや驚くでありましょう。これはストレートに主イエスに反抗する罪のことであります。主イエスのことをまだよく知らずに自分の正義を信じ込んで主イエスに対して攻撃を仕掛けてくる、悪口を言って、そういうもののことであります。そういうものは許されるというのです。一番わかりやすい例は、あの主イエスと出会う前のパウロです。パウロは自分の正義感に駆られて初代教会を徹底的に迫害しようとしたわけであります。言うなれば、それは主イエスに対して悪口を言い攻撃しかけている姿であるわけです。でもパウロが主イエスと出会って許されて召されていったように、主イエスに悪口を言うものも許されるというんです。しかしはるかに深刻な罪は、神様や信仰というものを自らの秘められたる不義と欺瞞の隠れ蓑にするという罪であります。聖霊は人の心の目を開き、人に悔い改めを与え、人に信仰を与える神であります。聖霊なる神が私ども一人一人に直に触れてくださる。その時につまずきと痛み大きい過去の歴史も、現在の痛みや喜びを抱えるすべての思いも全部分かった上で、そのようなものがいかに神に愛されているか、それを掲示するのが聖霊なる神であります。お前は一人子なる主イエスを犠牲にするほど愛されているのだと、もう激しい熱情とでも言うべき愛を持って迫ってくる神であります。そういう人を何としても救おうとする神の熱情を、自己目的のために、あるいは自己欺瞞の隠蔽のために、いかにも信仰的な装いをしていく、いかにも神の御業であるかのごとくに、いかにも聖霊のお働きであるかのごとくに装うことが、聖霊を冒涜することになるのであります。それは自己目的のポーズでしかない、見せかけであって、神様や信仰というものを利用し自分が満足いく自己実現をしようとしているだけであります。あるいは前回前々回やってきている偽善に通ずるのでありますけれども、内に秘めたる偽りや嘘をなお覆い隠そうとして神様や信仰を隠れ蓑にして偽装する。真実に悔い改めているわけでもなければ、 信じているわけでも実はない。ポーズであります。信仰を、そして現代ならば教会を自分のために利用し、何としても一人の人を救おうとするあの神の熱い思いをそうやって踏みにじることになるわけです。神の名によっていかにも立派なことをし周りから褒められるが、実は神の名を汚している、神を冒涜し聖霊を冒涜し侮っていることになる。それこそ決して許されない罪、大罪というべきものであると主は教えられるわけです。天上での法廷では、その偽装された信仰も白日のもとにさらされ厳しく裁かれることになるのだ。今日の主イエスのこの二つの罪がはっきりと突きつけられてくる。これは私としてはたじろぐほかない。この二つの罪、迫害の脅威のもとに主を知らないと言ってしまう罪、聖霊が与えてくださるはずの信仰を隠れみのようにして冒涜する罪、これを負う者は天の法廷においては永遠の刑罰、地獄に投げ込まれるしかないわけです。それぞれのその責任を取らねばならないんです。今時責任を取るということが実にあやふやな世の中だと言ってよいかもしれません。責任を感じるとか責任を取るって言っときながら、どこで取っているんだろうかって思う政治家や世の権力や力ある人たちがいっぱいいるのを私たちは見るわけであります。しかし今日の主イエスの言葉は、この地上で発する我々の言葉、その責任が必ず問われていくのだ。覆い隠し偽装していても必ずそれがあらわにせられてその責任が問われていくのだ。言うなれば徹底的に追い詰められる私たちであります。にもかかわらず主イエスは再び街道や役人、権力者の前に連れ出されていったときに、地上の新たな法廷に立たされたときに、何を言おうかと心配するなと言われる。心配するな、そう言うんです。なぜなんだろうか。それはひとたび、主イエスの選びを受け、そして召されて、弟子とされたという事実があるからであります。そのことを今日のホセア書の言葉では、私はあなたと常しえの契りを結ぶ、私はあなたと契りを結び正義と公平を与え慈しみ憐れむ、私はあなたと誠の契りを結ぶ、あなたは主を知るようになると言われる。私たちは不思議な仕方で、皆さん本当にそれぞれの人生の中でもう聞けば聞くほど驚くしかないのでありますが、それぞれの人生の中で不思議な導きの中に主イエスと出会い、そして弟子とされていった、信仰を与えられていった。それは洗礼を受けることによって新しい契約、主イエスによる契りを結ぶということであった。契りとホセア書では言われておりますが、教会はまさに主イエスの新しい契約、新しい契りを結んだ契約共同体であるわけです。一人一人が洗礼の時に信じますと告白して、その契りは結ばれたのであります。洗礼を受けて信仰者として歩み出してきたはいいものの、今日突きつけられるこの二つの大きな罪を実は幾重にも重ねてきている。このまま天上の法廷に行ったならば、もはや地獄行きを宣告されるしかない自分があるわけです。それなのにこれから先に再びまたそういう地上の法廷に立たせられるときに心配するなと主イエスは言ってくる。それはあなたとの間には十字架と復活による永遠の契りがあるからだというのです。 それはまだ無効にされてはいない。だから心配するな、大丈夫だと言われているのです。主イエスによる常しえのちぎり、誠のちぎりがあなたにはある。だから私どもの不信仰さなどというものはとっくの昔に見抜かれ知られているのです。そして以前にも、過去を振り返って以前に何度も何度もその不信仰なものにもかかわらず許されてきている積み重ねがやはりある。で、今改めてそれでも大丈夫だと言われることに、ああよかったと、安易によかったと言えるか、あまりにも都合のいい話ではないか、調子が良すぎると言われるかもしれない。それこそ信仰の名のもとにおける甘えを許すことになるのではないかと言われるかもしれない。誰かから言われるまでもなく、自分の内側からもその思いが湧き起こってきたときに何が起こるか。ああもう自分はいい加減ダメだと、こんなに許されてきてて、これだけその許しをいただいてきているのに、それでもまたこの大きな二つの罪をなお重ねてしまっている、もう無理だろうと自分で結論を出してしまうのです。まるで神様になり変わって、しかしあなたは神ではないんだと、永遠の裁決を出せる立場ではないんだと、自分勝手にもう自分はダメだと決めつけて、神の恵みを拒絶し、さらにそれこそさらにさらに聖霊を冒涜することになってしまうではないか。値なきものが召されたというあの原点に、恩恵の事実に立ち返らねばならない。だから悔い改めて契約に帰ろうではないか。そこから聖霊を求めよ、聖霊によってそのちぎりが確かである確信を受けよ、そこにこそ足をしっかりと乗せて立って生きていけ、そのちぎりは、その契約は永遠の御国を目指すものではなかったか。私たちは頭をよぎります。また転ぶのではないか、またあの二つの、この二つの罪を犯してしまうのではないか。それでも起き上がることが私たちにはできる。誠のちぎりで結ばれ、そのちぎりは切れることがないからであります。七転び八起き主にありてという言葉がある。聖霊によって立ち上がっていくときに、あの三度もいなんだペトロが復活の主により許しをいただき、そしてあのペンテコステの後、多くの人々に聖霊をいただいて説教をしていったように、我らにも語るべき言葉が必ず与えられる。どのような法廷であるかは分かりません。何でもない仲間内の集まりかもしれない、働いている職場かもしれない、家庭の中かもしれない、どこか分かりません。でもそれぞれに引き出される法廷において、それぞれの信仰が問われ突きつけられてくる中で、私たちはもはや恐れるのではなく、聖霊が言葉を与えてくださるのだということを信頼して待つのであります。自分の知恵や力でそれに対抗したり弁明しようとしたりせずに、言葉が授けられる特別な恵みを味わい知っていくことができますように願い祈りたいと思います。お祈りをいたします。父なる御神、ペトロのようにあなたを否む罪を、また聖霊を冒涜する罪を現代の私たちも犯しております。そしてどこかあなたの目をごまかすことができているかのような、愚かな甘えとでも言うべきものを抱え持っております。天の法廷で地獄に投げ込まれる判決を受けて当然であり、それを知って戦慄すべきはずが、 まりにも鈍感であります。あなたはそのようなものになお心配するなと仰せくださいます。ただただ、主イエスの十字架の血潮によっていただいたちぎりのゆえに、その憐れみに深く感謝いたします。私どもが数えきれないほど約束を破り、裏切ってきたにもかかわらず、主による常しえの誠のちぎりが、もう一度立ち返るよすがとなってまいりますことを感謝をいたします。もはや自分で自分を裁いて決めつけることをせず、与えられた持ち場で誠実にあなたを明かしする歩みをなさしめてください。身旨と相対立する世の価値観や物の見方や圧迫に直面いたします。どうかその時に私たちに聖霊によるよって語る言葉が与えられるのだという今日の主の約束の言葉を思い起こすものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。